皆さんこんばんは。今日は雨の中こんなにたくさんの方に来ていただいて本当にびっくりしています。ありがとうございます。私が今日の司会進行を務めます平和賞プロジェクト代表の菊池由美と申します。今日今から3時間よろしくお願いいたします。でまず最初にですね、私が平和賞という言葉に出会ってあったお話をちょっとさせてください。平和賞という言葉に私が最初に出会ったのはデニス・クシニッチという人の演説の中でした。皆さんの中にデニス・クシニッチという人を知ってる人、聞いたことがあるってどれぐらいいらっしゃいますか？このグループはちょっと日本の中では異常なグループですね。日本の普通のグループでデニス・クシニッチ知ってますかというと、一人もいません。普通の、会議で聞きますと、一人もいません。皆さんさすが平和賞に関心持ってくださってるだけあります。でそのデニス・クシニッチさんという方は2004年の大統領候補として、民主党から立候補していました。で彼はですね、なんすごい、ことを言ったんですね。議会の米国議会の中でこういうことを言いました。ブッシュ大統領がイラクに向かって、大量破壊兵器をなくすために、大量破壊兵器を持ってるから戦争するんだって言ってた時ですよ。その時にデニスはこう言ったんです。まず我々の大量破壊兵器からなくさなくてはいけないって言ったんですよ。なんていう勇気でしょう。で私はその頃グローバルピースキャンペーンという、キャンペーンを通じてなんとか戦争を終わらせたい、戦争を始めさせたくないと思って活動していました。そうしたら米国議会の中にそういうことを言っている人がいたんですね。で彼の大統領選挙の公約の一つがアメリカ国内に平和賞を作るということだったんです。その後私は日本でも平和賞を作ろうと思って活動をしてきました。2005年にはロンドンの平和賞会議に行き、そして2006年にはカナダの国際平和賞会議に参加しました。そこで私はリタ・マリエさん、今日お話しいただくリタ・マリエさんとお会いしたんです。タケちゃん、弟のタケちゃん、リタさんにウィスターしないとリタさんが分かりません。あのね、今日国際会議とは言ってもですね、ウィスパリングと言ってちょっと長いんですね。だから一人一人にウィスパーしてる状態です。すみません。一番重要な人にウィスパリングしてる人がいなかったので。で、ともかくリタさんと私はカナダで出会った。彼女はコスタリカの代表として、そこに来ていました。そしてコスタリカではですね、すでにもう平和賞がもうできる目前だという話を聞いて、なんて素晴らしいと思って、今回このリタさんをここに招いてくれたのは、一番前に座っている小川明さん、ちょっと立ってくださいね。小川さんの力でリタさんを呼ぶことができました。小川さんどうもありがとう。で、リタさんはですね、昨日まで富山で2カ所、高岡というところと富山というところでずっと講演をしてまいりました。でもうその中で私が翻訳をしてて本当にワクワクするんですね。で彼女ははっきり言いました。平和憲法を持っているだけでは十分じゃないんです。本当にそれを実現するためには絶えなる努力を毎日毎日積み重ねていくんです。市民もリーダーも一緒になって、でそのことをどんなふうにその小さな努力を積み重ねていくのかという話をしてくださいました。今日これからしてくださると思うんですけど、私はそれを聞いてああと思いました。日本に欠けてたのはこれだと思ったんですね。私たちは平和憲法を60年前に作った。それでほっといたらいつの間にか世界第2位の軍隊を持つ国になってしまった。どうしてだろう。それは憲法さえ持ってればいいと思って大変ままなる努力というのを一生懸命積み重ねてこなかった、そう思うんですね。それではリタ・マリエさんの話を聞いてほしいと思います。リタ・マリエ・ジョンソンさん、大きな拍手で迎えてください。よろしくお願いします。
こんばんは。 This evening I would like to strengthen the bond that Japan and Costa Rica have around the ideal of peace by sharing a little bit about Costa Rica's identity with peace。
今日はですね、日本とコスタリカの絆を深めるために私はここに来ています。 皆様にコスタリカがいかに平和にアイデンティティを持っているかことを語ることで、その絆を平和の理想に向かってさらに強化したいと思います。
Back in 1946, a Costa Rican named Roberto Brenesmisen wrote a beautiful epic poem called Razor.
1946年にですね、コスタリカの詩人がラスールと呼ばれる偉大な詩を書いたんですね。これは80ページにもなる大作なんですけれども。で、このシーンに出てくるラスールがある日コスタリカにやってきます。
In this poem, a master teacher comes to Costa Rica and begins to teach the children about peace.
そして子どもたちに平和について教えるんです。
He tells them, before directing the lightning in the sky, we must first harness the storms in our own hearts.
で、彼は子どもたちに教えます。空にある雷をコントロールしようと思う前に、まず自分の心の中の嵐を鎮めなきゃいけないんだよ。
And when the children return to their parents, they have become peacemakers.
そして子どもたちが両親のもとに戻る頃にはですね、みんなピースメーカーに変身していました。
This poem, Razor, predicted the destiny of Costa Rica to become a model of peace.
ラスールはまさにコスタリカの運命を予言していたのです。平和のモデルになるという意味です。
And this prophecy came to be true when just 2 years later they unexpectedly abolished the army.
で、この予言的な詩はですね、まさにコスタリカが予期せずに軍隊を廃止するちょうど2年前に書かれたんです。
So Costa Rica is a small country, but with a big mission of becoming a culture of peace.
コスタリカは小さい国ですけれども、平和のモデルになるという大きな使命を。
Although we're not yet a perfect model, and we don't always harness the storms in our own hearts,
もちろん私たちはまだ完全なモデルではありません。そして心の中の嵐をいつでも沈めることができるわけではありません。
Costa Rica has become a significant power for peace in the world.
しかしそれでもコスタリカはですね、世界平和の大きな力になってきました。
In the 1940s, Costa Rica was the poorest country in Central America.
1940年代、コスタリカは中米諸国の中で最も貧しい国でした。
Like its Central American neighbors, Costa Rica had an unstable government and they spent more than 20% on the military.
近隣諸国のようにコスタリカには不安定な政府があり、国家予算の 20% もが軍事費に使われていたんです。
However, 1948 was the major turning point in the history of Costa Rica for peace.
1948年になりますとですね、コスタリカにターニングポイントが訪れます。
It was in that year that Pepe Figueres was elected president.
この年にペペ・フィゲレスが大統領に選ばれたんです。
And Pepe Figueres was instrumental in writing their new constitution.
彼がですね、新しい憲法を書きました。
In this constitution, he established Costa Rica as the first country in the world to abolish its army.
その新しい憲法の中で彼はコスタリカの軍隊を世界に先駆けて廃止するということを書いたんです。
The Constitution also established free elections, it gave women the vote, and it gave full citizenship to blacks in Costa Rica.
この新しい憲法は自由選挙を保障し、女性にも選挙権を与え、黒人にも完全な市民権を与えるといった画期的なものでした。
This Constitution also provided for citizen rights that were way ahead of its time, such as a progressive labor code, social security, and an entire set of social guarantees.
その憲法はですね、その時代を見回してみてもですね、市民に与える権利としては最も先進的なものでした。例えば労働者の権利、社会保障といったものにおいて。
And as a result of this strong constitution for peace, Costa Rica was able to avoid the plague of violence that was going on in Central America, and it became one of the most democratic and prosperous countries in Latin America.
この強力な平和憲法が制定された結果、コスタリカは中米諸国を悩ましてきた暴力を避けることができ、ラテンアメリカ諸国の中でも最も豊かで民主的な国になったのです。
In the 1980s, when Nicaragua was engaged in civil war, Costa Rica was able to resist all of the pressure that was going on at that time to be dragged into that war and to build a military establishment that was to be funded by the U.S.
I lost it.
それでですね、あ、
1980年代になりますとニカラグアが内戦を始めました。またコスタリカ政府はアメリカ政府からコスタリカに軍隊を作るための援助を受けるという圧力を受けましたが、それに抵抗しました。
So this was the first time that the U.S. offered Costa Rica money in order to establish the military, and Costa Rica said, no thank you. Alright. And then another step toward peace took place in 1980 when President Carrasco donated Costa Rican land to found the first UN University for Peace by the 35th resolution of the United Nations.
同じく1980年にカラゾーがですね、コスタリカの大統領になりました。彼はコスタリカの国有地を国連に寄贈するんです。その土地を国連平和大学を創設するため、創設しようという提案をしました。
President Carrasco's vision for the university was to provide humanity with an international institution of higher education for peace.
カラソ大統領の大学のビジョンというのは、人類により高い平和教育機関を創造することでした。
In 1986, a born peacemaker named Oscar Arias became president of Costa Rica and had to face the growing conflict in Central America.
そして1986年になりますと、生まれつきのピースメーカーであるオスカー・アリアスがですね、コスタリカの大統領になります。そして彼は中米の紛争問題に直面します。
And with his leadership, the Central American presidents signed a Esquipulas II peace treaty, which created peace in Central America.
そして彼のリーダーシップによって、アメリカの、中央アメリカのすべての大統領は、1987年、Esquipulas II、これ、ニカラグアの町の名前、Esquipulas II という平和条約に調印いたします。
This agreement provided for a ceasefire and a guarantee of democratic freedoms in Nicaragua.
この平和条約によってニカラグアの紛争は終結し、ニカラグアの民主的な自由が保障されました。
It also provided for free elections and for resettlement of refugees and reduction of arms in all countries in Central America.
そして自由選挙も保障され、難民たちの再定住、それから中米諸国すべての軍縮なども盛り込まれました。
Oscar Arias won the Nobel Peace Prize for this achievement.
Arias 大統領はこの功績によってノーベル平和賞を受賞するんです。
Can we have the next slide? In 1997, this law was passed. It is about the alternative resolution of conflicts and the promotion of peace. I call it the Peace Education Law.
1997年になりますと、今見ているこの法律が可決します。法律の名前は、オルターナティブな紛争解決と平和の法というんですが、私はこれを平和教育法と呼んでいます。
This law requires peace education in every classroom in Costa Rica, and this encourages the children of Costa Rica to become global citizens rather than only to be patriots of their country.
それによってですね、平和教育がコスタリカのすべての教育で実施されることになります。そしてそこではですね、子どもたちはただコスタリカの愛国者になるのではなくって、地球市民として育つことを奨励されるんです。
At the international level, Costa Rica's foreign policy has been to foster human rights and sustainable development as a way to encourage growth and stability.
そして国際的なレベルでは、コスタリカの外交政策というのは、安定と成長をもたらす方法として人権を尊重し、持続可能な開発を推進することを目的にしています。
Costa Rica has been a leader in establishing international human rights agreements, such as the Inter-American Convention of Human Rights, and Costa Rica is the seat of the Inter-American Human Rights Court.
それからコスタリカはですね、非常に小さな国であるんですけれども、全アメリカ大陸の人権会議とか、あるいは全アメリカ大陸人権法廷で議席を持つなど、国際人権法を設立する際にもリーダーを取り続けてきました。
In 2001, Costa Rica and the United Kingdom put forth a resolution to the United Nations to establish September 21st as the International Day of Peace.
1997年になりますとですね、コスタリカとイギリスがですね、9月21日を国連平和デーに制定しようというイニシアチブを取ります。
This resolution passed unanimously.In the General Assembly of the UN and is now celebrated around the world.
この提案はですね、国連総会で全会一致で採択されます。でそれ以来毎年9月21日は、国連平和デーとして世界中で、お祝いされています。
And this year Costa Rica took another major step down the road of peace. They elected Oscar Arias once again as their president.
そして今年になりますとさらにコスタリカは平和の道をもう一歩進めます。ノーベル平和賞を受賞したアリアスをですね、もう一度大統領に選んだのです。
And he took office on May 6th.
彼は5月8日に大統領に就任しました。
Yes, that's right.
ちょっと言いたいんですけどもね、コスタリカではね、大統領の再選って禁止されてたんです、憲法で。で、アリアスさんをもう一回大統領にしたいっていう、そのためにですね、会見をしたんです。日本の会見とはえらい違いでしょ。ちょっとこれすごく大事だと思います。はい。
So he was elected on May 6th, and on May 29th, I presented an initiative to the Arias administration through Oscar Arias' brother, Rodrigo Arias, who is Minister of the Presidency.
で、5月29日になりました。私は大統領の大臣でですね、ロドリゴ・アリアスさん、これは実は大統領のお兄さんにあたるんですけども、彼にですね、私のこの平和賞のアイデアというのを提出するんです。
This initiative was for a ministry of peace, and the way we would create it in Costa Rica is to add the word peace to the current ministry of justice. So it would be the ministry of justice and peace.
で、この法案というのはですね、平和という言葉を今すでにある法務省という省があるんですが、そこに平和を加えるんですね。で、平和法務省という部署にして、法務省の役割の中をさらに平和という言葉で強化する、そういう内容の法律です。イニシアチブです。
I was delighted when Rodrigo Arias, President Arias, and both major political parties in Costa Rica embraced this initiative.
でロドリゴ・アリアスもですね、アリアス大統領も、そしてさらにはコスタリカの二大政党もですね、私のこの平和賞の提案を受け入れてくれました。
And in the process of writing my initiative as a bill, the people that were working on it wanted to strengthen it. So as they strengthened it, it turned into a complete national system for the promotion of peace.
でこれを実際に法案する過程でですね、政府のスタッフが法案を起草するんですが、その過程で、さらに法務平和省というものが平和を推進する国のシステムとしてですね、強化されていきました。
This bill was presented to the Legislative Assembly in Costa Rica on November 7th. Just a short time ago.
11月7日、ここに来る直前ですけれども、この法案がですね、コスタリカの議会に提出されたんです。
And we are confident that this bill will pass by mid-2007 because there's no one against it.
で、この法案はですね、おそらく来年の中頃までにはですね、可決すると思うんです。というのは、大統領もそれから与党も野党もですね、みんな賛成しているからです。
So you can see on this diagram that we have a Ministry for Justice and Peace at the top. It will be under the supervision of the Vice Minister.To carry out a national system for the promotion of peace, which will have three offices.
で、これご覧になれば分かっていただけると思うんですけど、一番上に、法務平和省大臣がいます。で、その下にですね、副大臣がいるんですね。で、彼は、暴力を防ぐその担当ですね。で、その下にナショナルシステムというものがあって、平和を推進するナショナルシステム。で、それが何を意味するかというと、このピンクの3つのオフィスを意味しています。
I did. Okay. Just checking. Okay. So this is the Office of Peace Promotion Programs that will be carried out all over Costa Rica.
まず最初ですね、平和推進部ですね。これはコスタリカ内の平和を推進するものです。
This is the Office of Alternative Conflict Resolution, such as mediation.
で、この部署はですね、オルターナティブの紛争解決を、管轄する部署ですね。例えば、調停といったのがその中に含まれます。
And this is the Office of Public Events for Peace.
で、そして、パブリックイベント、一般の市民向けのイベントを管轄する部署です。
And there are two areas that the government will also facilitate through the ministry.The first is the Commission Pro Peace, Pro Paz, we say in
Costa Rica. そして平和委員会、平和、プロ平和、なんて言うんでしょうね。平 平和を推進する委員会、これはあの他の省庁ですね、あのコスタリカ議会、あコスタリカ政府の中の他の省庁の代表がこの委員会に入って、そして平和政策を語る、そういった委員会だと思います。
This is an intergovernmental commission with representatives from every ministry in Costa Rica.
ここにはですね、すべての省庁の代表が参加して、平和委員会に参加しています。
And the aim of this commission is to develop and carry out the national promotion of peace plan.
で、これによってですね、すべての省庁でその平和的な計画というのを策定していく、そういうためのものです。
And here we have an alliance of non-profit organizations.
そしてここには NGO あるいは NPO 非営利組織が入っています。
That will also be facilitated by this ministry so that the non-profits and the government will work hand in hand for peace in Costa Rica.
ですからこの法務平和省ができますとですね、NPO とそれから政府がですね、手を取り合って平和の政策を実行していく、協力し合っていくという形になります。
So this initiative is a major project of my Rosary Foundation.
And then, まあこのプロジェクトがですね、私が代表するラスル財団の主要なプロジェクトであります。
Our other major project is a National Center for Social and Emotional Learning.
それでもう一つのプロジェクトなんですけれども、これはナショナルセンターフォーエモーショナル、そしてソーシャルエモーショナルラーニングというのはとても訳しにくいんですけども、ソーシャルは社会的、エモーショナルは感情的、学びのセンター、まあ、学習センターなんですね。でそれ具体的にどんなことをやるのかというのはちょっと話を聞きましょう。
So the mission of this center is to teach social and emotional skills, the skills of peace.
でここは何をするかというと、平和の技術を教えるところがどんなことでしょうか。
And the primary training programof the National Center is called the Peace Army, and we have been emphasizing teaching teachers the skills of peace. This is one of our teacher trainings.
で、その、平和のプログラムというのは、平和部隊という名前で呼んでいるんですけども、私たちの、最初の、ターゲットはですね、学校の先生なんです。学校の先生にこの平和の技術を教えます。で、この写真は2004年に行われたその、平和部隊の先生をトレーニングしている様子の写真です。
Next slide. These are two students from our first pilot project school, and they are modeling feeling peace and speaking peace. These are the two skills that we teach in the Peace Army. We teach them to teachers, and then they teach them to their students.
そして私は平和の技術と言いましたけれども、この2人の生徒はですね、私たちが今その平和の技術を教えているパイロットプロジェクトをやっている小学校があるんですが、そこを代表して今知ってますけれども、その技術というのはまず平和を感じること、そして平和を語ること、あるいは平和にと言ったらいいですかね。この2つのスキル、この2つの技術を教えています。まず先生にそれを教えて、今は今度それが生徒に教えられているんですね。
And the idea of this program is to be able to pass the skills from generation to generation. So it will establish lasting peace skills in the citizens of Costa Rica.
そして私たちの目的はですね、この技術を世代から世代へと受け継いでいく。そうすることによってですね、コスタリカに永遠に平和の技術が受け継がれ、根付いていくわけです。
And this is a picture of more students from our pilot school who are at an assembly learning about the skills of feeling peace and speaking peace.
これもですね、私たちがパイロットプロジェクトでやっている小学校の写真なんですけども、彼らも、平和を感じ、平和を語るというのを全体で練習しているところです。
Next slide. And this is our student mediation program. You see the young man here in the center has been trained to be a student mediator.
これもですね、そのトレーニングの一環なんですけれども、この真ん中にいる男の子はですね、ミディエーター、調停員なんですね。調停っていうとちょっとあれですけども、彼は何をやっているかと言いますと、
You notice he has his hand on his heart because he's helping these two students who are in a conflict first to feel peace so that then they're able to speak peace.
で彼はですね、心にこう手を置いてるんですけどもね、それはなぜかというと、この2人の男の子と女の子が喧嘩をしてるんですね。まあ、紛争っておっしゃいますけど、喧嘩をしてる。でそれに対して、まず心に平和を感じてくださいというふうに仲介します。 そしてそれから初めてですね、その紛争、喧嘩を解決できるっていうのを教えてるんですね。
And so the Peace Army is an organized force to empower all of the citizens in Costa Rica to become peacemakers. As, okay.
ですから、Peace Army、平和部隊というのはですね、コスタリカの全ての人々をピースメーカーにする、それを力づけるための、組織されたプログラムだと思ってください。
So it's to empower rather than to overpower others in war.
例えばそれは戦争ですとね、オーバーパワーですから、人々を抑圧するんですね。エンパワーするのではなくて抑圧する。それに対してピースアーミーの方は人々を力づける、勇気づける、その役割を担っています。
And here we have Oscar Arias. He was on the cover of this business magazine. This was before he was actually elected.
これがオスカー・アリエスの写真ですけども、この時はまだ大統領になる前でした。コスタリカのビジネス誌の表紙になったんですね。
And you notice that even in a business magazine in Costa Rica, we have the Peace Army of Costa Rica in the same issue with Oscar Arias because he's one of our supporters.
でですね、これすごいんですけども、これビジネスの雑誌なんですけども、その中に下見てください。ピースアーミー、コスタリカ平和部隊というのが出てくるんですね。というのはアレス大統領はですね、コスタリカ平和部隊の熱心なサポーターでもあるからです。
And he said, we are envisioning the Peace Army as a lasting force in Costa Rican culture and as a shining example to other countries of the possibilities for human progress.
で、アリエス大統領はこの雑誌の中でこう言ってるんですね。コスタリカの平和部隊というのは、コスタリカの文化の中に永遠の力となっていくだろう。そして他国に対してもですね、輝けるいい例、人間がどのように成長できるかということを教える輝ける例になるだろうというふうに語っています。
So, at the Rosewood Foundation, we are working every day to inspire and to educate for a culture of peace.
ですから、ラスール財団ではですね、私たちは毎日平和の文化について教え、そして勇気づけることをやっているんですね。
Yumi asked me to share a little personal story about that.
で、私がですね、ユミがですね、ちょっと個人的な話を、これをみんなに言ってほしいって言ったので、ちょっとだけ話します。
At one time in Costa Rica, I had a great job.Working at the UN University for Peace.
実は私はコスタリカでですね、国連平和大学ですごくいい仕事についていたんですね。そこで教鞭取ってました。
And not only did I feel good about it because this is an organization that works for the ideal of peace, but also it's one of the few jobs in Costa Rica that pay well for an American like me.
でこの仕事はですね、私にとって平和の理想に向かっていく素晴らしい仕事でもありました。そしてコスタリカにおいて、私はアメリカ人ですけども、ちゃんとした給料を払ってくれる数少ない仕事の一つだったんです。なかなかコスタリカでは仕事を見つけるのが難しいそうなんですね。そういういい仕事を持っています。
I worked there for 2.5 years.
2年半働いて、
And then I realized to my dismayThat in order to follow my heart and do what I knew I had to do with this training program, I had to resign.
で、驚いたことにですね、私は自分の心に従って本当にやるべきことをやるためにこの職を辞めなきゃいけないということに気がつくんですね。
So with no visible source of income and only
で、私は収入の手段を断たれたわけです。
So with no visible source of income, I took the leap and resigned and began the training program, the Peace Army in Costa Rica.
で、もちろん辞めた時にはですね、本当に収入なんても全くなかったんですけれども、辞めて、そしてこのトレーニングプログラム、平和のトレーニングのプログラムを始めたんです。
And so, you know, it's tempting to hold on to security, but I'm so grateful now that I took that leap because I realized that I'm able to contribute at another level, and if I'd been working for the University for Peace, we would not have an initiative for Ministry for Peace in Costa Rica.
で、安定した職にですね、まあ、あのしがみつく、それもわかるんです。でも、もし私がそれをしていたらばですね、今このようにコスタリカに平和賞ができるということは起こっていなかった。だから今振り返ってみると、本当にあの時やめてよかった、自分の心に正直に従って本当によかったというふうに思っているんです。
So to my fellow peacemakers here tonight, I just encourage you that no matter how tough it gets or how crazy it seems, never give up.
ですから今日ここにいらっしゃる皆さん、ピースメーカーですね、仲間たちに同じことを言いたいです。どんなにおかしいと思っても、どんなに、私がやめたことを本当クレイジーってみんなに言われたんですけどね、そういうふうに思ってもですね、自分の心に従って、そして決してその道がどんなに難しく見えても諦めてはいけない。
Besides the Peace Army being a miracle since I resigned and also the Ministry for Peace initiative, this property that I'm about to show you, the next slide.
で、これから見せるスライドは私があの今度
This property which is now our headquarters came to me after I resigned from the University for Peace truly as a miracle in my life. It was within 6 months after I resigned from the University for Peace, this property, no, it wasn't given to me, but it was miraculous that we were able to purchase it.
そして私がこの国連大学を辞めてからですね、半年後に今からお見せするこの土地を買うことができたんです。そこに私たちの平和部隊のヘッドクォーター、本部を置きます。
So when you're willing to take risks, the universe rewards that courage.
ですから皆さんがですね、進んでリスクを取ったとき、危険を犯したときですね、あの、宇宙はあなたを助けてくれるんです。
And this is just to give you a little bit of a sense of what Costa Rica is like. This is what we call the Peace House in our property.
この写真を見ていただければコスタリカの雰囲気が少し分かっていただけると思うんですけれども、この写真はあのピースハウス、平和の家と私たちが呼んでいるものです。
And this is our training room where we're currently able to train 50 people at a time.
で、ここはあの平和部隊のトレーニングルームです。今はですね、1回50人ずつトレーニングしてます。
And this is the mountain beside the property.
私たちの本部から見える山です。
To give you a sense of the beauty of Costa Rica.
ね、コスタリカ綺麗でしょ。
Next. And this is the site where we're going to build a new training center.
で、ここにですね、今度新しいトレーニングセンターを作ろうとしてるんです。
Welcome back.
Next. Oh, this is the Wisdom Garden where the new training center will be located.
ここは私はあの、英知の庭と呼んでるんですけど、そこに新しいトレーニングセンターを建てる予定です。
And we can move on. And this is a drawing of the new training center where we will be able to train 150 to 200 people at a time.
今度建てようとしているトレーニングセンターの模型です。ここではですね、1回に150人から200人の人をトレーニングすることができるようになります。
And this is a property that is another miracle. I won't go into the details, but trust me, it's a miracle when we have economic possibilities like this come to us out of the blue. This is a new property where we will build a residential hall.
これもですね、本当にもう一つの奇跡なんですけれども、私たちが最近買った土地なんですが、ここにですね、まあ、トレーニングをする居住施設ってですね、お家を作ろうと思ってるんです。
And this will enable us to bring people in from all over Costa Rica for training.
これができれば、あのコスタリカのですね、遠方からも人を呼んでトレーニングすることができます。
And also have international trainings, and I hope that people from Japan will come and participate.
そして国際的なあの参加もできるように、例えば皆さん日本からもですね、コスタリカにやってきてトレーニングをぜひしていただきたいと思います。
Okay. That's it.
So it is our desire, with all of this work for peace, the National Center for Social Emotional Learning, and all of the other things that we've been building.For peace in Costa Rica, that Costa Rica be forever true to its identity, that it hold on to the peace, and that we truly learn how to harness the storms in our own hearts, so we can pass this knowledge from generation to generation.
このようにですね、私たちの財団は平和部隊を通して、あるいはこのトレーニングセンターを通してですね、どうやって心の嵐を鎮められるかという技術を この世代から次の世代へと、ずっと継承していくことができます。そうすることによってコスタリカが平和というアイデンティティを持っていることに対して、真実であり続けることができるんです。
It was important after our constitution was established that we keep working and keep building on that constitution and never stop.
で、私たちの平和憲法ができた後ですね、それにもうどんどんそれを現実のものにするために、確実なものにするために加え続けていったんですね。で、私たちは決してその歩み、平和の歩みをやめませんでした。
And we have proven in Costa Rica that this kind of idealism can have very practical, worthwhile results.
で、コスタリカで私たちが体験したことというのはですね、このような理想主義を持ち続けることというのは、ものすごい奇跡的な素晴らしい結果をもたらすんだということなんです。
Not having an army has made us one of the safest countries in the whole world.
で、軍隊を持たないことによって、コスタリカは世界で最も安全な国になった。
International people from all over the world are immigrating to Costa Rica because they feel safe there.
今コスタリカにはですね、世界中から市民が移住してきているんです。で、それはコスタリカだとすごく安心して住めるからなんですね。すごく安全だからです。
Rather than basing our security on having a military, we base our security on taking a position of neutrality.
私たちは軍隊に私たちの安全保障を依拠する代わりにですね、中立性を保つことに依拠しています。
And consequently, we have no security agreement with the U.S.
その結果として、私たちコスタリカはアメリカとは安全保障条約というのを締結していません。
And when we were surrounded by conflict in Central America, rather than going into fear and building an army, we sent the president, Oscar Arias, to convince everyone to make peace.
コスタリカの周りが全ての国がですね、紛争している、戦争している時期がありました。その時に自分たちの国も軍隊を持ってこうディフェンスを強化するということをする代わりに、私たちコスタリカは大統領をその紛争諸国に送っていったんです。そして紛争をやめるようにという説得、を続けたんですね。
And because Costa Rica doesn't have an army, we have a lot more money for social development.
そしてコスタリカには軍隊がないですから、社会発展のためにもっと、たくさんの予算を使うことができます。
So we've really learned that armies are just a starting point for fear and waste and pain.
ですから私たちがコスタリカで学んだことというのは、軍隊というのは恐怖と無駄とそして痛みの始まりに過ぎないということです。
And so with no army in Costa Rica, our intention for peace and our actions for peace are in perfect alignment.
コスタリカに軍隊を持たないことによって私たちが平和を望むその意図とそして私たちの平和に向ける行動というのはぴったり一致しているんですね。
And in this way, step by step, we're fulfilling the prophecy of Rasur that Costa Rica will be a culture of peace.
このようにして一歩一歩コスタリカは平和の文化に向かってその実現、それを現実していく道を歩んでいるんです。ラスールが予言したようにです。
I know deep in my heart that Japan is our partner in this destiny.
私は心の奥では知ってるんです。日本がコスタリカと同じ運命を持っているということを知っています。
Constitutionally, our two countries share more peace law in our constitutions than any other two countries.
憲法だけを見ればですね、憲法的に言えば私たち2つの国は他の国のどの国よりまして平和条項を持っている、そういう国になります。
Both of our constitutions acknowledge the right to peace. They both abolish the army. They both respect international law and they both stand for neutrality.
私たちの憲法はどちらもですね、平和的戦争、平和的製造権を保障し、そして軍隊を廃止すると明確に、そして中立を保ち、国際法を遵守するというふうに謳っています。
Since Japan is the only country to have experienced an atomic bomb, I know that your constitution was written to prevent the Japanese people from ever suffering in this way again.
私は日本がですね、原爆という恐怖を味わった唯一の国でありますから、このような恐怖を日本人が二度と体験しないようにということで、皆さんの平和憲法ができたということを知っています。
And just as the prophecy of Azur is an impetus for us to fulfill our destiny, I believe that the horror of the atomic bomb is an impetus for Japan to go down the path of peace as well.
コスタリカではですね、ラスールという物語がこの平和の運命を実現するための推進力になっているように、日本にとっては原爆というものがその平和の道を歩むべき推進力となっていると思います。
And I know that Japan is concerned about the growing conflict in this region, that there's a real fear around that.
で、私は今の日本の周辺にですね、紛争が起きつつあり、それに対して恐怖を皆さんが持っているということも知っています。
But actually, I believe that the threat of war is much greater because you have a self-defense force.
しかしですね、戦争の脅威というのは皆さんが自衛隊を持つことによってさらに脅威が増しているんです。
And I'd like to explain why I believe that.
どうしてそうかというのを説明させてください。
I know of a family that was living in a neighborhood where violence was increasing every day.
私はコスタリカでですね、ある家族がいるんですけども、その家族の周りの地域がですね、なんか暴力がたくさん起こるようになっているんですね。そういう家族を知っています。
And one night the parents heard a gunshot outside their home and they decided they better buy a gun.
で、ある晩ですね、ついに銃声がしたんです。すぐ家の隣に近所で。で、家族で話し合って決めるんですね。
But the next morning, when the father woke up, he looked out his window and he saw the blue sky and he saw the flowers growing outside.
でも次の朝ですね、お父さん朝起きますと窓を開けて、空の綺麗な空を、真っ青な空を見ます。で、お花が咲いてます。なんて美しいんだろうって思いますね。
And he began to imagine what his home might become if he bought that gun and added to the violence.
で、彼は考え始めます。銃を買ったら、その家はどうなるだろうか。銃を買って、さらに暴力に対して、さらにそれを加えるようなことをしたら、一体どうなるだろうかって考えたんですね。
He imagined what it might be like if he had to put bars on that window.
で、それから綺麗な空を見たですね、窓にも、ついたて、棒ですね。何添え切ってるんですかね。外から人が入ってこないように、こう棒を立てなきゃ、棒で、なんていうんですか、格子を立てなきゃいけないんじゃないかって想像してきました。
And so he began to realize that he and his family could become prisoners in their own home if he added to the violence.
ですからこのようにもし銃を買ってしまったらですね、彼と彼の家族がまるで家にいながらにして囚人になってしまうんじゃないか、そういうことを悟ります。
And so this father wisely turned away from his fear of attack and decided to actively start working for peace instead.
ですから彼はですね、賢くもこの、恐怖に負けてね、銃を買うことをやめてですね、平和を作るために外に出ていくんです。
So Japan is very much like this father.
日本は今まさにこのお父さんの立場に置かれてるんじゃないですか。
With growing violence around you,
皆さんの周りに暴力が増えてきている、脅威があるかもしれない。
You can make a choice for fear or a choice for peace.
恐怖を選ぶこともできるし、平和を選ぶこともできる。
When we let fear take possession of our countries, all of the citizens become prisoners.
もし恐怖を選ぶとしたらですね、私たち日本人すべてが、囚人になります。
And what is it?
すみません、恐怖を選ぶのは国のリーダーです。国のリーダーがもしこの恐怖の選択をした場合には、日本人全員が刑務所に入れられたような囚人になってしまいます。
And what is it that the voice of fear whispers to us?
で、恐怖の声っていうのは一体皆さんの耳元に何て囁くんでしょうか。
It pretends and deceives us by using the language of love, saying, "I will make you safe."
で、この恐怖の声っていうのはですね、まるで愛してるかのようにですね、私たちを騙すんですね。そしてこう言います。私があなたを安全にしてあげますよ。私の声を聞けばあなたは安全にしてあげますよというふうに伝えます。
But the voice of love says.You are safe.
でも愛の声はこう言うんです。あなたは安全です。
When we choose to listen only to the voice of love, we will be able to break the cycle of attack defense.
もしこの愛の声だけを聞くことができれば、私たちは攻撃と防御というその悪循環から抜け出すことができます。
Article 9 is one of the voices of love that can keep you from getting tangled up in an attack-defense cycle.
憲法9条というのはですね、愛の声であります。これは皆さんを攻撃と防御の悪循環から抜け、こんがらがるのを防いでくれるでしょう。
And at the same time, you can be a powerful example to the other countries in your region.
そして皆さんはこの地域において、平和のモデルにもなれます。
Japan has the choice to step forward into peace and prosperity or to step backward into the darkness of violence and poverty.
日本には選択が迫られていますね。もう一歩前進して、そして豊かさと、平和と豊かさの道を選ぶそういうリーダーになっていくのか、あるいは一歩後退して、暴力とともに、そして悲惨さと貧困をもたらす暗黒の時代に逆戻りするのか、この選択を今日本は迫られています。
And this choice ought to be guided by one question.
この選択をするときにはぜひこの質問をしてみてください。
How can the Japanese best serve the children, all the children of all species for all time?
日本が全ての種の子どもたちにとって最高の役割を、最善の役割を果たすにはどうすればいいでしょうか。これは今彼女がオールスピーシーズだから人間の子どもだけではなく、全ての動物種のというふうにおっしゃいます。全ての種の子どもたちにとって、最高の役割を果たすには日本はどうしたらいいだろうという質問をしてみてください。
Focusing on our hopes for the children of the world helps us to open our minds to a bigger vision of peace on earth, a vision that can astonish the world with its creativity and its power for human advancement.
私たちがですね、子供に、焦点を当てますと、ハートがあるでしょう。そうじゃないですか。子供の幸せ、子供のため。そうしますとですね、この地球に、平和をもたらすという新しいビジョンが皆さんの心に入ってくると思います。そのビジョンはですね、この人類がさらに前進して、この地球を美しさと創造性で満ちたものにする、Wonder of the World、世界の不思議な素晴らしい世界というものにつながるビジョンに、というビジョンにつながっているものです。
And if you move forward with this vision,No army will be able to stop you.
皆さんがもしこのビジョンを持って進んでくれるならば、どんな軍隊も皆さんを止めることはできません。
And I hope that your prime minister can embrace this noble path and become an example just as Oscar Arias was in Central America.
ですから皆さんの若い首相がですね、どうかこのビジョンを持ってこの高貴な道を歩んでほしいと願わんばかりです。オスカー・アリエス大統領が中米地域で、和平をもたらしたようにです。この地域に、安倍首相が、平和をもたらす、そういうリーダーであってほしいと願うばかりです。
I'd like to close with a story.
最後にこの話をさせてください。
A grandfather was talking to his grandson about how he was feeling.
あるおじいさんが孫にですね、今こういう気持ちなんだというのを話しています。
He told his grandson, It's as if I have two wolves who are fighting in my heart.
で、おじいちゃんは孫にこう言うんです。まるで私の心の中で2匹の狼が喧嘩をしてるみたいだ、争ってるみたいだよ。
The brown wolf is the vengeful, angry, violent one.
で、茶色の狼はですね、復讐心に満ちていて怒っていて、そして暴力的な狼です。
And the white wolf is the loving, compassionate one.
そして白い狼の方はとても愛に満ちていて慈愛に満ちた優しい狼です。
And the grandson said, Well, grandfather, which wolf will win?
で、孫はおじいちゃんに聞くんですね。おじいちゃん、どっちの狼が勝つの?
And the grandfather said, The one I feed.
おじいさんは答えます。私が餌を与えた方が勝つんだよ。
Just imagine that Japan is that grandfather suffering with two wolves fighting in its heart.
ちょうど皆さん今日本はですね、このおじいさんと同じではないでしょうか。皆さんの心の中で2匹の狼が喧嘩をしているんではないでしょうか。
The one that will win is the one that Japan feeds.
どちらが勝つかは日本が餌を与えた方、つまり力を与えた方、そちらが勝つんです。
It is my heartfelt hope that Japan will feed the white wolf that represents Article 9.
私は心から願うんです。日本がですね、この白い狼を象徴する憲法9条を守ってくださることを。
And if you hold true to Article 9, Costa Rica will stand beside you.
もし皆さんが憲法9条を守り、それを実践してくれれば、コスタリカは皆さんと共に歩みます。
Just imagine two countries together writing the greatest peace story that's ever been known on Earth.
このコスタリカと日本がこの地球上で知られたことないような素晴らしい平和の物語を一緒に描いていくことを想像してみてください。
One propelled by the vision of a prophetic poem and the other propelled by the horror of the atomic bomb、
一つはですね、ラスールという予言的な物語によって、推進されたもの、そしてもう一つは原爆という戦争の恐ろしさ、それからそれによって推進された平和。
Two countries, Japan and Costa Rica, standing together to show the world that peace is both practical and possible.
この日本とコスタリカが一緒になって世界に言おうではありませんか。平和というのは可能であり現実的なんですと。
I know thatYou are here this evening because you have a love for peace in your heart.
皆さんが今日ここに来ているのは、皆さんが心の中で平和を愛しているから今日ここに集まっているんだと私は知っています。
I have faith in you, and I know that you can have a tremendous impact in your country just as I did in Costa Rica.
私は皆さんを信じています。皆さんがですね、私がコスタリカでやったと同じようにこの国に対して大きな影響を与えるであろうことを信頼しています。
I started out as a little mosquito for peace. A little mosquito for peace.
平和の蚊、蚊ですね、この刺す蚊ですね。そして、たった一人の小さな蚊としてコスタリカで始めました。
And somehow, I was able to have an impact, and I know that you can too.
で、なんとかですね、このような大きな影響をコスタリカで与えることができました。だから皆さんもできるってことを知っている。
So friends, let's stand together for peace.
ですから皆さんどうか共に平和のために立ち上がりましょう。平和のために。
Thank you.